未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
7月17日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。回ってない、え、うちまだ2時になってないよみたいな落ちないですね。大丈夫で、日本全国でって言ってるけど、ね、いつもね、あ、まだですよとか言われたらどうしようと思うけど、そんなことないよね。ということで今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、を発信する。また私ほら手元に原稿を用意するの忘れちゃったから、ちょっと待って。そうだそうだと思いながら今いけるかなと思って話し始めたんですけどね、話し始められなかったので行きましょう、はいはい、ということで改めてやってまいります。さあ今ゲスト様がパッとね、あの男前に今あの原稿を出してくださったんだけど、改めていきますわよ。さあということで今週もやってまいりました。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る笑いあり涙ありツッコミどころも神どころも満載なバラエティートークでお届けするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。そう、これよこれですよ、ちゃんとね、来ました来ました。さあ本日の番組メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、かじったハートは仲間の証、気をつけないとあなたのハートもガブッと食べちゃうぞ、ゆうゆうこと大塚優です。よろしくお願いします。やった、イエーイ、ありがとうございます。いただきました。さあそして本日はアシスタントこの方です、どうぞ。
はい、本日のアシスタントは武蔵小杉在住16年目酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。よろしくお願いします。
イエーイ、よろしくお願いします。イエーイが入る。さあそして、あ、2週間ぶりね、先週お休みでしたが今日はこの方もいらしてます、どうぞ。
はい、今このひとときを楽しむ、ここが私の夢への発信地、スイッチオン研修生のふわりこと森本ふわりです。お願いします。
よろしくお願いします。ふわりちゃん、大学、あ、そう、ここもね、イエイですね。
ありがとうございます。
大学はまだ夏休みはこれから？
まだです。
まだなの。
そっか、あ、やってきたんですから。
そっかそっか、それで8月9月ぐらいが結構お休みなんですっけ、大学生ってね、はい、長い夏休みになるんだね、はい、さあということで、今日もこの3人で賑やかにお送りしていくんですが、いつもの通りゲスト様もすでにスタジオお入りいただいておりますのでご紹介いたしましょう。本日のゲスト様、まず本日の特集ですね、川崎市民アカデミー受講者募集中ということなんですが、さあリスナーの皆様、川崎市には市民大学があることを知っていますか？その名も川崎市民アカデミー。開学は1993年、なんと32年間の長い歴史があります。東大をはじめとする著名な大学の一流の教授陣などが設計する講座の内容は、大学の教養課程や各学部で学ぶに匹敵するレベルなんですね。全国的にも傑出した生涯学習の場、川崎市の第一な財産として広く学びの機会を提供しています。そんな川崎市民アカデミーでは現在9月末から2月にかけて開講する2025年度後期講座の受講者を絶賛募集中なんです。どんなことが学べるのかしらと気になりますよね、リスナーさん。さあ教えていただきましょう。教えてくださるのは本日のゲスト、認定 NPO 法人川崎市民アカデミー理事の島田紗也さんです。この機会にあなたの学びのスイッチもオンしちゃいましょう。ということで島田さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ね、この島田さんなんですけれども、実は私あの日頃お世話になっている方でございまして、はい、ちょっとこの後ねそんなお話もしたいんですが、そして、ね、後でよろしくお願いしますね、島田さん。
はい、よろしくお願いします、はい、
そしてお隣におかけくださってますのが、冠スポンサー未来ある川崎さんのコーナーで今日お話しくださいます、映像クリエイター小森大志さんでいらっしゃいます。小森さんもどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、映像クリエイターだって今日もまたどんなお話が聞けるのか、リスナーさん楽しみにしていてください、はい、さあ番組へのお便りお待ちしております。 お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトのメールフォームまたはトップページのリンクから番組公式 LINE アカウントを友達追加してトーク画面に送信してください。番組公式 X へのリプライ、ハッシュタグはすべてカタカナで小杉スイッチオン、 Facebook ページへのコメントもチェックしております。さあ今日これからの川崎市中原区のお天気でございますが、中原区も今日明け方まで雨降ってましたね。結構な大雨でした。
すごい降
ってたのよ、ね、私今日ね5時半頃、はい、自宅でね大雨の音で目が覚めまして、うんうん、5時半に目が覚めてから寝つけないぐらいズバッと目が覚めちゃったんですけど、うんうんうん、雨も上がりまして気がついたらピカピカ晴れ、はい、この雨がきっかけで、ようやく梅雨が明けるのではないかというふうに言われておりますが、うん、この後ね雨の心配は一応ないのかな。ただ本当雨でね湿気がすごい上にこれから気温が上がると皆さんも本当に暑苦しく過ごしにくく、うん、なってまいります。夜も気温下がらず、寝苦しい夜になるかと思いますので、ぜひねお休み前の水分補給も忘れずにお願いいたします。梅雨明けが待ち遠しいゆうゆうでございます。さあ川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしています。川崎に住まうあなたが、私が、そうあなたが主役の未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、およそ1時間最後までどうぞお付き合いください。この番組は子どもたちの未来がより良くなるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの時短辞書の口吉、
詳しくはの口吉で検索。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも生放送、小杉スイッチのホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から8、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております。未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、DJ ケイコこと笹田ケイコと
先週生フェアリです。
はい、よろしくお願いいたします。さあこのね今、今日の特集、川崎市民アカデミーということでね、うん、早速ゲストの島田さんが私たちにパンフレットを手渡してくださって、こんな講座があるんだよこんな講座があるんだよというふうにね教えてくれた中に、なんかふわりちゃんの、はい、今通ってる専修大学に関係するのもあるんですって島田さん。
はい、専修大学 その図書館の方においでいただいて講義していただくのに加えて、はい、うん、実際にその専修大学の図書館にお邪魔して図書館のツアーもしちゃうと。
ツアー、
はい、図書館ツアー。
そんな広いの、ふわりちゃん先週の、うん、あ、そうなんだ、
そうなんだ、
うん、面白い、アメイジング図書館。
多摩区の川崎市の多摩区の方はこの図書館を実に使えるっていう。
あ、そうなんですか、うちの例えば中原図書館とかみたいにってこと。
そうそうそうそう、なんですよ。
それは知らなかった。いいですね、多摩区の方は羨ましい、とかね、そんないろんな話を聞きたいんですけど、はい、ちょっと一旦この川崎市民アカデミーの話は後でゆっくり伺うとして、はい、なんといっても本日のこのゲスト島田さんなんですが、実は私日頃お世話になってるというのが、私生まれと育ち川崎市幸区は鹿島田という町内なんですけれどもね、そこの町内でもいろいろと ご活躍というか欠かせない方がこの島田さんなんですけど、私は島田さんのことを普段お会いするときはチャーリーって呼んでるのね。
チャーリ
ーそうなの、はい、なんでチャーリーなんだかリスナーさんにも教えてくださります。
これ本当勝手にもうミドルネームのように使っちゃってるんですけど、うん、 あの大学の時にあの応援団やってましてね、
はい、
でその六大学の応援団連盟というのがあって、その六大学対抗のいろんな運動会みたいなやつなんですよ、
はいはい、
でその夜に懇親会があって、その場で勝ち抜き腕相撲大会をやろうって話になって、その時のレフリー役を私が務める、
チャーリーが務めた、
はい、私が務めると。でその時にただあのレフリーの柴田でございますじゃつまらないので、うん、当時あの深夜番組でやってた勝ち抜き腕相撲のレフリーっぽく、あのレフリーはチャーリー島田でございますみたいな、
うんうん、
あの思いつきで自己紹介した時からチャーリーを使っているっていう、実に40年ぐらい
40年チャーリー
大学生の頃、
はい、これもう名刺にもチャーリーって実は入れていて、で海外との仕事の時には本当にもうチャーリーでやってるし、もう本当にもう反オフィシャルな名前として運用してる、
はい、わお、
はい、
そうだからあの鹿島田のまあ町内に限らずね、島田さんっていろいろなところにいらっしゃると思うんですけど、どの島田さんってなった時に、ああチャーリーっていうので、まずもうチャーリー島田っていうのはあのチャーリーねってみんな分かってるっていうのがね、はい、面白いんですけどね。チャーリーすごい人なので、ちょっとふわりちゃん、チャーリーのあのプロフィールご紹介いただける？
はい、はい、川崎生まれの川崎育ち、うん、現在も生まれた家に住む、あ、幸い区鹿島、
生まれたお家なんですか、鹿島田の様、
そうなんだ、まあ、一回建て替えてますけど、はい、同じ住所に住んで、
はいはい、そして
はい、大手電機メーカーでマーケティング系の仕事の後、うん、国立大学職員、
はい、
その後現在は様々な地域活動を手掛けながら、
はい、
この6月より川崎市民アカデミーの理事に就任。
なるほど、この6月からご就任されたと。
そうなんです。
あ、それで今日ね、そんなご縁で、はい、あの PR に来てくださったわけですね。はい、はい、そして
はい、町内会の総務部部長、
うん、
避難所運営会議の事務局長、
はい、
町づくり活動の常任委員など、
はい、
地域の活動に多くの時間を割いている。
そういうことなんですよね。だから私はそのあの活動で、あのチャーリーのことを知りまして、はい、で、あの明日明後日ね、その大事な町内会の活動あるんだよね、チャーリーね。
あのね、
って何があります？
もう暑いっすよ。
暑いっすよ。
あの温度が暑いんじゃなくて、
はい、
気温の話じゃなくて、はい、あのね、鹿島田なんですけど、はい、場所としてはあの新川崎の駅、
はい、
あの坂道を降りたところにあるあの神社があるんですね、鹿島大臣として。
はい、
そこで鹿島田町内会主催納涼盆踊り大会が行われます。もうすごいんですよ。もうね、出店がいっぱい出る。あのやもう焼きそば、焼き鳥、ポップコーン、もうビールも今年売りますし、
はい、
もうね、もうほんとごった返すんですよ。
ごった返しね。
楽しい。
あんまり大きなね、神社じゃない、大きなところじゃないところに、ほんとね、人がいっぱいお越しになって大きな輪を作って踊るんですけど、うんうん、私はあの、まあ、鹿島田で生まれ育ちましたね、うん、子供の頃太鼓を叩いておりましたので、その縁で大人になった今も、あの盆踊り、チャー鹿島田帰って盆踊り、はい、櫓の上であの盆踊りの太鼓をね、はいはい、どんがどんカカッカッと叩いているんですよ、
はい、
もうかれこれうん十年、叩いてましてね。
そのじゃあまたこの週末も、
週末も明日明後日に
もうね、いよいよ大活躍です。
あ、そうですか、お母さんみたいな、お母さんみたいな、
みんなね、あったかいんだ本当。だからこうついついいつまでもね、いろいろお世話になっちゃうんですけどね、はい、明日明後日ちょっと倒れないように頑張りましょうね、チャーリー、私たちね。
ね、またね、気温が上がりそうですからね。
そうそうそう、いよいよ梅雨も明けるってなったらちょっと暑いでしょうから、はい、水分補給、水分、ビールは水分にならないからね、チャーリー、気をつけましょう。危ないですからね、はい、あとなんかあのお便りもさ来てたね、チャーリーになんかあのオカリナがあってね、なんだろうね、これ、はい、どうぞ、
はい、島田さんはオカリナも吹きますよ。音のおかず入れるのがお得意で、それ以外にも多彩な方です。ぜひいろいろ聞き出してください。作曲もされてます。じゅんじゅんさんからいただきました。
じゅんじゅんさん、ありがとうございます。
オカリナ仲間。
オカリナ仲間。
まあ、ケイコさん実は、チャーリーがオカリナ吹いてるところをニヤニヤしてるはずだっていうね。そうそう。
なんかバラ園でね。
そう、生田のバラ園。
去年、はい、吹かれていたのをちょっと拝見してたかなとニヤミスでした。
バラが咲いたとか。
はい、そうでした。
ああ、そうだ。うん、その時だ。
拝見しておりました。
チャーリー本当多才ですね。チャーリーが一人で市民アカデミーみたいな感じですね。本当に
全部の講座ができちゃうみたいな、
ね、本当に、
はい、
ちっちゃい頃からあの小学校の時 の、 あの学習と科学についてきたオカリナのおまけっていうか教材、
学習と科学って懐かしいな。
もうそれをずっと持っていて、でもう
雑誌みたいな、
いやもうオカリナ本体がついて
る。
学習と科学っていうのはその子供向けのなんていうの、まあ、学習雑誌みたいな、
そうですね、
月一で配布される、はい、 でそれについて行った教材がオカリナがあって、それは、ね、ずっと持ってて、もう社会人になってもそれをなんか遊びに行くっていうのをそれ持ち歩って、
おしゃれ、
なんかこう歩きながらこう吹いてたりとかいうことをしてましたね。
それがいつの間にかバラ園でオカリナを吹くまでに。
ほぼなんか耳コピーでもうみんな吹けるような感じ。
本当に多彩。そんな本当ね、今日はだからチャーリー島田のことをね、本当はもっと掘り下げたいところなんですが、時間もありますのでね。そんなチャーリーがこの後川崎市民アカデミーのことをたっぷり教えてくださりますので、皆様ぜひあのお耳はそのままリスナーさんお待ちくださいね。さあそれではここでそんなチャーリーから1曲リクエスト曲をお届けいただきましょう。今日はどなたの何の曲持ってきてくださいましたか？
山下達郎さんの足音という曲ですね、
はい、これはどうしてこの選曲なんですか？
これは私が20代の中盤ぐらい、
はい、
まだ独身で、まあ、ブイブイ言わせてた頃ですね。
ブイブイ言わせてた頃
で、どっか遊びに行くって言ってあの車の中で聞いていた印象で、特にやっぱ夏にどっか遊びに行くっていう時のその車で聞いてた印象。
ほう、ではその当時を懐かしく思いながら、はい、聞いてください。それでは改めて曲紹介お願いします。
山下達郎、足音お聞きください。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来をより良くあるために、今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてリレートーク形式でつないでいきます。
はい、ありがとうございます。始まりました未来ある川崎コーナーです。本日はね、冒頭にゆうゆうが紹介してくれました小森太一さんにお越しいただきました。 DJ 恵子がお話を伺いたいと思います。小森さん、改めまして自己紹介お願いします。
はい、32歳で今3児の父をやってるんですけど、あの7歳と3歳と2歳の子供がいて、はい、で今フリーで、映像クリエイターをやっています。
映像クリエイターということですね、はい、今もねあの撮りながらやってくださっておりまして、
は
い、
そっかだから、
ね、これまた後でね、なんかこうしてくれる、なんかこうしてくれる、はい、そうそうそう、小森さんが未来ある川崎に入ったのは何でですかという質問したいんですけれど、
はい、3人目今2歳の一番下の子が、うん、の時に育休を取って、その時にいろいろ保育園の役員とかやり始めて、はい、その時にいろいろ動きを出して、うん、ダンスの保育園の中でダンスを主催させていただいたり、はい、保育園と一緒にやって、うん、でそんな中でなんかスペースとかないかなと か, なんか子どもたちにできることないかなって思い始めて、うん、そこで今の平松さんのところで行き着いて、はい、ちょっとお話聞いて、うん、なんかすごい平松さんの話した時に僕の話もしたんですけど、はい、平松さんのなんかパワーというか、うん、それでなんかすごいワクワクして、
はい、
なんか僕は動画とかしかできないんですけど、うん、なんか一緒に仕事したいなとか、なんかやりたいなっていうのがワクワクして、とりあえずやりたいですっていうのを平松さんとに、はい、お話したって感じですね。それで、はい、
未来ある川崎、こう、あ、未来ある川崎の代表のね、はい、平松あずささん、よくこのコーナーではお名前が出るんですよ、あずさ先生とかね。はい、ということで、まあ、そのあずささんのお話にすごく魅せられて、こういうことをされているということなんですけど、何、男性でこの育休取ってっていうのは、まあ、最近あると思うんですけれど、役員やっちゃったんですか？
あ、そうです、保育園の役員やらせていただいて、うんうんうん、まあ、それもひなまつさんって未来ある入ったきっかけというか、はい、なんか面白そうだなっていうか、うん、なんかワクワクしそうだなっていうので、うんうん、ちょっとやってみようかなっていう興味本位で入った感じですね、
うんうん、役員やってどうでした？いろんなお子さんと接することがあったと思いますが、まあ、それと先生たちか。
そうですね、
園長先生
とか大人ですね、うんうん、保護者だったり、うん、はい、いろんなところで関わる機会があって、でそれでそこの最近につながるんですけど、うん、お迎えの時間だったりなんか、はい、こういうなんか育休を取ったからこそなんか、うん、ここができてないなとか、うんうんうん、なんかやっぱり今育休って取るは言われてるけど、
はい、
その先のなんかところまで行ければいいなっていうのを思ってて、
うん、
その取った後のライフスタイルというか、うん、そこを変えれば、うんうん、 変えていきたいなとか、なんかそういう感じで思ってたり、
ご自身がやはりそういう経験をされたからこそ分かることがあって、
そうです
ね、で男性職員にというか、まあ女性ももしかして育休っていうね立場を取る方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、はい、そこの課題が見つかった、
そうですね、自分自身体験することでなんか改善すべきところっていうところが見えてきたので、そこで見つかってきたって
、はい、課題どうですか今、少しずつこうなんか箇条書きとか出してます、
出しつつ、はい、やっぱりパパのコミュニティというか、がないというか、一緒にそういう視座というかで、はい、お話しできる方を見つけたいなっていうのは個人的には思ってて、
ありがとうございます。さあ最後にね、その未来ある川崎でやりたいことなんですかってお伺いしようと思ったんですけれど、今ね話の中にたくさん出していただきました、もう一度男性のね、そのじゃあもしかして今育休取ろうかなというような方たちにメッセージとして、どんなことをご自身がやりたいのかお話しください。
はい、育休取ってその後の、さっきも話したんですけど、その後のなんか夫婦の働き方だったり、まあシングルの方もいらっしゃると思うんですけど、いろいろ働き方はいろいろあると思うので、そこで子供たちにできることというかがあったり、パパのコミュニティ、さっきも言ったんですけど、コミュニティを作って、でよりよくそのここの地域川崎をしていきたいなっていう思いがあって、今未来で活動しています。
はい、ありがとうございます。小森さんは未来ある川崎では何部に入って、何部でしたっけ、何ですか、
文化会でしたっけ、芸術と子育てですね、
はいはい、ほう芸術ですよ、今チャーリーが芸術って言ってくださいましたけど、はい、ありがとうございます。いろんなね方とのコミュニケーション、そしてパパのねコミュニティできるといいですね、
はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後のね決まり文句お願いしますよ。
はい、未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しております。ぜひ応援してください。以上、未来ある川崎がお送りしました。
さあ時刻は午後2時24分を回りました。未来ある川崎コーナーをお届けくださいました小森さん、こちらで、ご退席でございます。小森さん、ありがとうございました。さあさあ番組は続いていきますよ。続いては今日の安全安心一問一答のコーナーです。防犯や安全にまつわるクイズに丸か×かでガチンコ回答していただきましょう。答えてくださいますのは、本日のゲスト、認定 NPO 法人川崎市民アカデミー理事の島田久弥さんです。チャーリー、島田さん、よろしくお願いします。
はい、お手柔らかに。
ではふわりちゃんからの出題でございます。ふわりちゃん、問題 OK？
はい、
はい、それではラジオを聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
長原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎純情小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか？警察官採用試験に応募してみませんか？
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃんでした、ありがとうございます。それではふわりちゃん、問題をお願いいたします。
問題です。
ででん。
自転車も踏切を横断するときは踏切直前で一時停止をして安全を確認する、丸か×か。
お
お、鹿島大駅ありますね、踏切結構時間によっては
分かる。これは×じゃないかな。
お、もう一回問題読んで。
自転車も踏切を横断するときは踏切直前で一時停止をして安全を確認する、丸か×か。
×ということは、まあ、
あ、ごめんなさい、お、丸だ、
丸、
丸です。
安全確認をするべきということで、
はい、全然されてないけど、これは丸です、ね、
全然されてないけど、さあどうでしょう。じゃあふわりちゃん、けいこさん、正解は、
おー、
よかった。
最初に罰つったから焦
った、ね、ちょっとあれチャーリーって思っちゃって、もう一回問題読んでもらっちゃった。さあ、ふわりちゃん、補足説明お願いします。
はい、自転車も必ず一時停止をして安全を確認しましょう、
また遮断機が降りていなくても警報機が鳴り始めていたら踏切内に入るのはやめましょう。
そうなんですよね。これね、チャーリーもおっしゃった、なかなか守られてないけれど、これね大事ですからね、事故のもとですから気をつけましょうね、リスナーの皆さん、島田さん見事正解、おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。
よかった。
もうやっぱり自転車も車と実は同じなんですね、
う
ん、
そうですね、自転車も乗ったら車の仲間入りですからね。さあ、ラジオを聞きのあなたはいかがだったでしょうか。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあさあ、お待たせいたしました。ここからは地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、ゲスト様のこれまでやこれから、そして今に迫ってまいります、ゲスト様いらっしゃいませのコーナーです。さあ改めてご紹介いたしましょう。本日の、ゲスト様、そして本日の特集でございます、川崎市民アカデミーということで、さあリスナーの皆様、改めて川崎市に市民大学があることをご存知でしょうか。その名も川崎市民アカデミーと言います。開学は1993年、32年間の長い歴史があるんです。東大をはじめとする著名な大学の一流の教授陣などが設計する講座の内容は、大学の教養課程や各学部で学ぶに匹敵するレベルなんですって。全国的にも傑出した生涯学習の場、川崎市の大事な財産として広く学びの機会を提供しています。そんな川崎市民アカデミーでは、現在9月末から2月にかけて開講する2025年度後期講座の受講者を絶賛募集中なんです。どんなことが学べるのか気になってきましたよね。さあ教えてくださるのは本日のゲスト、認定 NPO 法人川崎市民アカデミー理事の島田久弥さんです。さあこの機会にあなたの学びのスイッチもオンしちゃいましょう。ということで改めて島田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ冒頭でね、チャーリー島田についていろいろとご紹介はしたところではあるんですが、改めてゲスト様にご自身の、自己紹介お願いいたします。
はい、島田久弥と言います。はい、普段チャーリーと皆さんに呼んでいただいていて、はい、というところでさっきもご紹介いただきましたでこの、6月から、はい、川崎市民アカデミーの理事を務めてということで、中でも、はい、広報宣伝関係を中心に担当しているんです。
そうでしたか。
っていうんで、本当にこの市民大学がここ川崎にあるってこと、うんうん、私自身も実は5年ぐらい前まで知らなかったんですよ。で、知れば知るほどなんで早く知らなかったんだっていう思いがあって、ぜひリスナーの方々にもこの市民アカデミーを知っていただいて、
はい、
ぜひですね、これからの生活に生かしていただければなと思って今日はお邪魔しました。
ありがとうございます。この川崎の大事な財産っていうのは、何でも川崎市の福田現市長がお墨付きなんですってね。
お墨付きですね、うん、もう本当川崎市の大事な財産ですと言ってくださってますね、
はい、さあ非常に興味深い内容でございますが、改めてですけど、このアカデミーの歴史はい、とか、まあ、概要とか特徴とかね、聞きたいんですけど、まず開学が1993年、
はい、もう30年以上経ってですね、
本当、
ね、はい、
これはね、なんで知らない人が多いんだろうって思っちゃうけれど、
はい、
年間どれぐらいの講座があるんですか。
大体半期で50講座ぐらい、はい、なので、まあ、前期後期合わせて100講座ぐらいがあるんですね。
なるほど。
もうすごいんですよ、この数が。
これ市内でってことは、なんかどこで武蔵小杉とかどのあたりでやってるんですか。
まずメインの場所っていうのが、はい、ちょうど武蔵小杉の東横線側の改札を出て、法政二高がある側に10分ほど歩いていたところ、歩いていったところにある生涯学習プラザというのがあるんですね。はい、ありますね。まあ、そこを中心に講座を行われています、はい、うん、先ほどの半期50って言ってるうちの36講座、7割方はここで行われてます、ね、
ほうほう。
であと新百合ヶ丘の駅の近くの会場もいくつか使ってまして、うんうんうん、それも50講座中の10講座ぐらいはそこで行われている、
はい、
あとな昭和音大ですとか、ミューザ川崎ですとか、溝の口にある大山街道ふるさと館だとか、もういろんな場所、そのテーマに合った場所を使いながらっていうようなこともやってるし、野外学習みたいな、もう富士山出かけていったりとか、
面白い、
もういろんなことをやってますね。
じゃあ座学だけじゃなくて、いろいろ体験学習もあるわけですね、はい、でさっきのふわりちゃんの専修大学にも遊びに行っちゃう、お邪魔しちゃう、はい、へえ面白い。これじゃあ特徴的なことは何ですかっていうところなんですけれども、はい、なんか聞 くところによると本当にレベルの高いというか、内容がもう本当の大学の授業レベル、
もうすごいですよ、うんうん、おそらく傑出しているのが、はい、何でしょうね、カリクラム企画編成委員会っていうのが組まれてるんですね、学長以下、
はいはい、
でそこにもう本当の名だたる先生方、もう東大の名誉教授だとか、もう現役の教授の方とかがもうずらりと並んでいて、その方々がカリキュラムの全体の設計をされてるんですよ。でそこでこう設計して、あの各ジャンルごとに、じゃあ今回はこういうテーマでいこう、うんうん、こういうテーマをやるんだったらこのテーマの第一人者はあの人だね、じゃああの人呼んでこようと。皆さんやっぱりもうアカデミアの世界っていうのは本当に横のネットワークをお持ちなので、
なるほどなるほど、
そこで本当の第一人者連れてきてくれるんですよ。そうやってこう講座が組まれるっていうものですね。
じゃあ本当に本格的なとか言ってるレベルじゃないですね、もう専門の知識、専門の方がちゃんと教えてくれるんだ、
う
ん、
いやもうその辺の大学で組んでもこんなに人集められないんじゃないのって思っちゃうぐらい
そうなっちゃいますよね、
思っちゃうぐらい。
へえ、それはもうまさに川崎の財産、はい、もう、うんうん、
今の理事長先生、東大の名誉教授の太田先生と、
はい、
その前に理事長を務めてくださった藤島先生、東京理科大の学長も務められた方で、川崎市初の文化勲章受賞者っていう藤島先生、お二人ともこれはもう間違いなく生涯学習の中ではもう日本一だねということをもう言い切っちゃうぐらい、
それが川崎にあるっていうのもまた、
もったいないでしょ、それ知らなかったら。
そうですね、本当おっしゃる通りです、
もったいなすぎる。
これじゃあ今日このねリスナーさん聞いてたら、うわっ僕も私も受けてみたいっていう風にきっとなると思うんですけれども、はい、受講生っていうのはどういった方なんですか？
やはり引退されたシニア層の方々が多いんですね。平日が中心、平日と日中が中心に組まれてますので、はい、大体まあ60代から90代ぐらいまで。
90代？
いやもう元気な方、90代の方もいらっしゃいますよ。
学びはいくつになっても、
いや、おそらくね、
心はありますね。
70ぐらいから学び始めて、
はいはい、
これがおそらく生活のもう一部になってる方ですよ、
ね。なるほど。
で、ずっとその学び続けるっていうことで、それで健康維持されてるっていうことがきっと起きてるんだろうなって思いますよね。
素敵ですね。
だから健康寿命が伸びる。
うん、なんかでも分かる気がしますね、うん、いろんなことこう意欲を持って新しいことをどんどん知りたいっていうのって生きるこうなんかこう活力になりますもんね、はいはい、
もう規模感的にもその複数取ってる方もいらっしゃるんですけど、はい、全部延べ数でいくと年間5000人ぐらいの受講生がいる、はい、すごいでしょ規模、
なんと大規模というか大人数というか、
はい、
チャーリー自身も実は受講なさってる、
去年から受講してます、
ね、はい、何を取ってるんですか？
ね、人間学っていう、
これまた面白そうな、面白いでしょ、
もうね、本当なんていうのかな、自分の人生の答え合わせをするような時間になってますね、私にしてみると結構哲学的なところを掘り下げるんですよね、
はい、
もうビンビン来ますよ、もう後ほどちょっとね紹介します、下期のこの後期の講座とかね、はい、例えばその人間学のテーマいくつか、もう言うだけできっとビンビン来ると思うんですけど、
うんうん、教えてください。
例えば微笑みと日本人、笑いは何を映すのかとかね、人生を振り返る記憶の仕組みとはとか、
はい、
道徳と生き方の違いとか、なぜ救いを求めるのかとか、究極の愛と狂気の狭間には何がある、人間を人間たらしめるものは何かとかね、すごいでしょ。
どう大学生ふわりちゃん、ビミ来た？
ゾクゾクします
。ゾクゾク。
いや本当面白いですよ。
面白い。でもこれ現役の大学生から見ても面白い。
絶対面白いと思う。
ね、なっちゃうよね。
いやもうみんなね、もうあれですよ、もう一線のもう教授の方々、いろんな大学から呼んで来られる。
今ねチャリがご紹介くださったのは、まあちょっと、まあ、抽象的なというか、はい、そういったものだけども、例えばもちろんそのいわゆる例えばですけど、イメージすると歴史を学ぼうとか、
はい、
なんだろう、こう文学を学ぼうとか、うん、そういったそういういわゆるお勉強みたいな講座もあるんですか？うん、
あります。で要はね、受講する方々もやっぱり動機が本当様々なんですね、
はいはい、
典型的なのは、例えば、まあ、イメージするのは、うん、リタイアした、まあ、男性、まあ、男性女性はあんま言っちゃいけないんですけども、うん、例えばリタイアした男性がこの先何に時間使うかなって考えた時に、うん、 あこういうところで学ぶっていうのはいいよなと、
はい、
で週1でこういうとこ通うっていうんで一つこう生活にリズムもできて、
うんうん、
で学ぶことがまあ楽しいと、
はい、
いうようなことでこう生き生きとこう通われる方っていうのはまあ分かりやすいですよね。
確かに。
であとあの例えば女性の方で、うん、あの子供の成長に伴って、まあ、子供を手離れして、
うんうん、
さあもう一回自分の人生をここから組み立て直すぞみたいな時にそこのために何か自分にこう座標軸を与えるみたいないうようなことでこう通われる方とか、あとあれですね、あの高等教育大学とかに、まあ、行きたかったのに例えば行けなくてもう改めてここで再挑戦するぞですとかね、
レベルとしては本当にそういうレベルのことを教えていただけるんだったら大人の皆さん嬉しいですよね。
例えば文学少女だったのに、うん、あの大学では例えば経済学部に行っちゃったとかね、
あ
改めて文学をもうしっかりと学び直したいんだっていう方とか、うんうん、本当に様々ですよ。
あと仲間もできそう、一緒にその学び屋というかね、うん、そうそうそう。
でこれね、あの講座いわゆるこうなんだろう、教室でこう先生の講義を聞くっていわゆる講座っていう形式のものと、
はい、
ワークショップ形式ってあるんですよ。グループでいろんなディスカッションしながらとか、はい、あとあのそういうワークショップの形式だともうおのずと仲間ができますよね。あと野外学習みたいな
ね、さっきもおっしゃってたけれど
街歩きしたりとかどっか出かけてってっていうとやっぱりもうみちみちいろんな話になるじゃないですか、
はい、
やっぱそういうところで仲間ができる、この年になっていわゆる同級生ができるって感じですよね。
あわ、いい、同級生、同窓生が、
ね、
いいですね。
ね
え、わ楽しそう、うん。え、これ川崎市民アカデミーっていうことは市民限定ですか、う
ん、いやよくねこれ間違えられるんですよ、はい、でもこれあのどなたでもいいんです。
あ、そうなんですか。
どなたでもいい。
へ
で、もうさらに川崎までちょっと遠いっていう方にはオンラインの講座があって、
お今時いいですね。
でさっきのその50ある講座のうち10の講座はワークショップ、残りの40がいわゆる講座なんですけども、はい、そのうちの約半分のこの後期だと19講座で、半分の講座はねオンラインと併用なんですね。でオンラインといってもオンラインの参加者から質問もできるし意見述べることもできるし、
双方向でちゃんとやってくれるんですね。
そうなんです。
なるほどなるほど。
でも海外からでもみたいな。
海外、実際に今受けてる方はいらっしゃる、海外から、
いるんじゃないかな、知りませんけどみたいな。いや本当だからリモートの方もちょうどさっきも私実は講座出てきたんですけど、
そうでしたか。
もうね20何人その人間学の講座20何人がオンラインで参加されてました。
いいですね、本当幅広がりますよね、オンラインでできるとなるとね、
はい、
あここでじゃあちょっとあのご質問がね一気に来たの、これあのチャーリーに打ち合わせで聞こうと思ってて忘れちゃったんですけど、
はい、
あの質問がねありましたね、こんな講座ありますかっていうところで、
うん、
一つお便りお願いします。そうだそれだ
全部
そうだそうですね、あいや全部いっちゃおう、
はい、はい、皆さんこんにちは、スタジオベベはるちゃんです。今日のゲストは島田さんなんですね。別の肩書きのご活動でお世話になっております。島田さんいつもありがとうございます。島田さんを通じて川崎市民アカデミーの名前を知りましたが全然内容わかっていません。ラジオを聞いてお勉強します。さて質問、
お
川崎市民アカデミーには子連れで参加できたり託児がつくような講座はありますか。学びたいけど子供の預け先に困っているママきっとたくさんいると思います。よろしくお願いします
とのことですが、どうですか。
託児ってのは聞いたことないんですが、うんうん、でも先ほど申しましたようにオンラインであれば全く問題ない
です
。
そう、私もね、そう思ったんですよ。
オンライン併用のものであれば、うんうんうん、19講座ありますね、
はい、
それでまずは特にね託児よりもいい環境かもしれない。
そうですね、ちょっと話し始めちゃったら、うん、あの、うん、一緒にご抱っこしながら聞くこともできるしね、
うんうん、
先ほどのお話だとリタイア後の世代の方が中心とはおっしゃってたけれど、もちろん若い世代で学びの意欲がある方、うん、学びたいお時間ある方はもちろん受講していいわけですもんね、
は
い、どなたでもっていうことですからね、はい、ぜひじゃあはるちゃんもお仕事のね、うんうん、合間に子育ての合間にね、うん、ご興味あればぜひ、うん、お講座取っていただきたいと思うんですが、さあさあ、そして今現在後期講座の募集を開始したところということなんですが、はい、いろいろね講座のこと聞きたいんですよ。さっき教えていただきましたが、開講その座学の他にも、どっかお出かけしたりワークショップがあったりっていうのも伺ったんですけれども、うん、まあ、ジャンルですとかあとどういった編成なのかとかその辺もいろいろ伺っていいですか。
はい、これぜひあのリスナーの方々も、うん、あのパソコンとかスマホとかお持ちであれば、
はい、
まずは川崎市民アカデミー今あの検索していただいて、その中のあの講座の紹介っていうところから受講生募集パンフレットっては見れるんです、
はい、
ここで32ページものなんですけども、
はい、今 PDF が上がってますので、
ぜひそれ開きながら聞いていただけると、あ、これのことねみたいなことになるのかなと思います。
はい、
で、ジャンルが本当こう多岐にわたってましてね、こ
う
ざっと申し上げると、政治経済社会みたいな世界、
はい、
まあ、要は日経新聞のなんかね領域に近いようなそういうまあジャンルとか、
はい、
あと歴史文学、
はい、
そして日本学みたいなところ、
はい、
まあ、いわゆる文系的なものですね、
うんうんうんうん、
で次に自然とか環境とか緑、あー、まあ、SDGs の匂いが色濃くする、
はい、
いわゆる本当にこうなんですかね、森を改めて森に向き合ってみるみたいなこととか、いわゆるこう自然環境緑、
はいはい、
あと川崎学、これ川崎市民アカデミーが開学以来ずっとこう設置している講座で、川崎のアカデミーなんだから川崎のことをもっと知っていただくってのは大事でしょ
う。それはもうその通りですね、う
ん、川崎の歴史だとか、まあ、文化遺産的なものがこんなところにあるよとか、まあ、もう様々な切り口でずっとやってきている講座があります、
はい、
あと音楽の街川崎っていうだけあって、音楽芸能さらに美術みたいな、いやもう本当広いですよ。ね、その辺のって言っちゃいけない、
うんうん、
ちょっとした大学よりも実はジャンル的に広いんじゃないのって思うぐらい、
ね、いやーこれは何を学ぼうかね、迷っちゃう、いろいろ取ってる方ももちろんいらっしゃるんでしょうけど、これ大学みたく講義の時間とか、
はい、
時間は見たくなってるんですか、どういう
講義形式のものがまず1回90分なんですね、
はい、
標準が、
はい、
でそれを習字で12回っていうのが標準的な形です、はい、
なるほど。
で同じようにワークショップも90分ではなく120分、
はい、
ワークショップの方は120分で組んでいて、
うんうん、
それがまあ12回だったりで、これものによって6回にまとめているものがあったりとか、3回にまとめているものがあったりっていう
短期集中みたいな、
はい、はい、うん、いうものもあります。
なるほどなるほど、
もっと様々ですね。
そうですね、じゃあやっぱり1回パンフレット見ていただいて、ご自身のスケジュールとかと調整しながら見ていただくのがいいかもしれないですね、
はい、
さあ51講座あるってことなんですけど、
はい、
ここでじゃあチャーリーおすすめの講座をぜひね、
いや本当にこのおすすめってね、まあ難しいんですよね、うん、先ほど言いましたようにその動機が皆さん様々なので、で皆さんの本当動機だとか興味のポイントに合わせて、まあ、ベストマッチの講座を選んでいただくってのはもちろんいいんですけども、
ね、
ただ講座の中身のね深さだとかその辺のイメージを持っていただくためにいくつかご紹介したいと思います、
はい、お願いいたします。じゃあ私たちもパンフレット見る、
はい、まずパンフレットの中でもね、その講座の位置といって、まあ、トップバッターですね、
はい、
でこれいわゆるこう政治社会の領域なんですけども、
はい、
戦艦期っていうのは第一次大戦と第二次大戦の間のことを言いますね、
うん、
そう戦艦期のヨーロッパにおける民主制の崩壊で、要は第一次大戦が終わって、うん、一旦民主制がこう成立していくんですが、それがガラガラっとどんどん専制政治的なところにこうどんどん傾いていって、でみんなこうもう自国ナンバーワン的な方向に行って、で国と国の衝突が起きて第二次大戦に突入していくっていう、でまさに今ね、もうウクライナロシアの方とか、まあ、イランイスラエルのところとかも戦火が絶えないじゃないですか、
はい、
でしかもなんか度合いがそれが増してきている、
うんうんうん、
でさらに自国第一主義っていうのがもう当たり前のように今はね参議院選を前に、
確かにな
んか日本もそんな雰囲気みたいなことになってきてるっていう、うんうん、でこれがどうやって要は民主制がこう崩れていったのか、で本当危険な領域にどうやって入っていってしまったのかみたいなものを、そのヨーロッパの例で、さらに最後には日本のその様子っていうのも辿っていくということで振り返る、だまさに今の日本世界をこう見る上で過去に学ぶという、まさにそんな内容ですね。でこれ担当されている、全体をまとめてくださったのがアカデミーの学長を務められている馬場先生っていう、
はい、
もう超一押しですね、これは。
これ一押しで、まあ今の話を聞いただけで、その レベルの深さっていうと、なんか、なんというかね、その思っていたような社会人こう講座とかとはちょっと違うんだっていう、本当に深い学びの講座なんだなっていうことがね、よく分かったんですけど、
で例えばイタリアとかドイツとかそれぞれ見ていく上で、もうそこの第一人者の先生方呼んできてるわけですよ。で要は12回の講座に対して5人の先生が代わり番号に出てくるように、
はい、
大体2、3回ずつこう担当されるっていうような公式、はい、形式のオムニバス講座ですね。
ただ東京大学名誉教授、中央大学名誉教授、いろいろなところの教授が本当に来てくださるわけですね、 はい、まだ他にもありますか。
これどんぐらい、もうあれですね、これやってると気がなくなっちゃうんですけど、あと一つ二つぐらい、
う
ん、
そうですね、一つ二つ。じゃ
あ
ね、
あのさっきの野外学習ってやつ、うんうんうん、14ページ目講座の14ってやつなんですけども、はい、これいわゆるですね緑学という名前がついていて、野の自然学、
はい、
あの草花樹木で緑学っていう、まあ、タイトルがついてるんですけども、まあ、自然の環境を、まあ、広く学んで自然に目を向けるきっかけをつかむといったものですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
素敵素敵。
であの座学で例えばあの巨木イチョウってどういうことになってんのとか、うん、北海道のモヨロ貝塚とトロ遺跡を訪ねるみたいな、まあ、座学で学んだ上で、はい、実際に例えば井の頭公園に行って、その水源の森である井の頭の恩賜公園で、そこの地形と植物の関係を学ぶみたいな、
実際
現地に行くとか、はい、でまたあの座学でいくつか学んだ上で、今度鎌倉に行って、鎌倉から江戸時代の自然に思いを馳せるとか、
なんて素敵な。
で最後に大室山ですね、あの伊豆の、
はい、
あの大室山に行って山焼きで黒くなった大室山と早咲きの桜を見に行くみたいな、なかなか素敵でしょ。
いいですね、うん、なんか多分自分ではなかなか行かないでしょうからね、こういうところね、はい、へー、あ、もう一個ぐらい、じゃあ
いいですか、
ライトな感じのもので、
さっきの川崎学、
あ、
それ
は忘れちゃいけなかった、
ね、川崎地域の文化財を考えると、
お
で川崎にこんな文化財があるのよっていうのを、もうですね、川崎の弥生時代ってどうなってたのみたいなのをご指摘をいくつか回ったりとか、
考えたことなかったかも。
あとね、古墳がいくつかあるんですよね。
ありますね、
古墳のことを学んだり、うんうん、あと二価療養水って実は川崎のね背骨のように、
そうですよ、
川崎の農業を支えてきた養水、はい、それがその古代から中世にかけてどうやってそれがこう引かれていったのかなとか、あと戦国大名の文書が残ってたり、あと力持ち芸人っていうのがこういて、昔江戸時代でしたね、
はい、
でそれが持ち上げた力石が残っているっていう、その見せ物の世界がどうなったのみたいなことを座学で学びつつ、あと川崎の公文書館ってあるんですよね。そこの公文書の公文書館に実際に行って、どうやって昔のこういうね文書が残されてんのっていうのを見たりとか、あと池上神殿っていうところ、こう海中にこう新しい神殿がこう築かれていった、そこを訪ねたり、あれですよ、神奈川県立博物館の館長がそれ案内していたとかね、ですよ。
なんじゃこりゃ、すごいな、すごいなというまず感想、
うん、もうね本当いろいろですよ。もうミューザ川崎使ってね、あの東京交響楽団の方々にいろいろ音楽紹介していただく講座で、
贅沢、
もう本当ねゴージャス、
なんか本当贅沢だしゴージャスだし、
うん、
こんな機会、それこそ普通のね一般的な大学だとなかなかないんだろうなっていう、
なあね、これ知らないのはあまりにもったいない。
リスナーの皆さん、これを機にね知ってくださった方、はい、ぜひこの川崎市民アカデミーチェックしてください、情報を見てみてください、うん、きっと何かはこれ学んでみたい、これ知ってみたいっていうようなね、うん、ことが何か引っかかるものがあると思います。このなんかパンフレット見るだけでもちょっと勉強になっちゃうかもしれないぐらいの見応えのあるパンフレット、ぜひね手に取って、またパソコン、スマホからもご覧になっていただきたいと思うんですが、
これいいのが、はい、例えば日本史だったら日本史、今回はこのテーマ、うん、で半年後の次の期ではちょっとこうずらしてってっていうね、同じ日本史は日本史でもまあいろんな切り口があるわけじゃないですか、
はいはい、
それを連続して取っていくことで本当に日本史をね体系的に立体的に学んでいくことができるっていう、この継続的に学ぶことにもまたね価値があったりするんですね。
なるほど、おすすめです。ちゃんと本当カリキュラム組まれてね、
いや本当ね聖地に組まれてますよ、
これはもうおすすめです皆さん、ぜひさあこの、放送聞いて気になった方、どうしたらこの情報を手に入れられるかも、そのね、はい、インターネットでの検索もそうですし、
はい、
そのあたりどうやったら申し込めるのかなどなど、はい、具体的にご案内お願いします、はい、
まず先ほど申しました通り、インターネット上公式ホームページがありますので、はい、そちらを見ていただくと、まあ、PDF で32ページもののパンフレットを見れるっていうことだけでなく、はい、やっぱりこういうのはやっぱり手に取りながらね、なんかこれ気になるなって丸つけてみたいな、うんうん、やっぱり紙で欲しいっていう方多いですよね。でそういう方は川崎市の各区の市民館ですとか、はい、図書館に川崎市民アカデミーの専用ラックがあるんですよ。
ほうほう。
でそこにこれがこのパンフレットがありますので、
あるんですね、
はい、それを手に取っていただくのがいいですね。あとその先ほどの 障害学習プラザにも事務局があって、事務所があって、そこにもたっぷり用意してます。
はい、
はい、
さあ、じゃあぜひそのパンフレットを手に取って、はい、いざ申し込みたいわという方、はい、さあ締め切りいつでしょう。
締め切りが8月21日。
はい、
まだ間がありますね。
そうですね、ちょうど1ヶ月ほどありましたね。う
ん、8月21日で一旦締め切るんですけれども、はい、それでもまだ定員に余裕があるところは、うんうん、開講、事業が講義が始まる1週間前まで、はい、追加の募集があります。
なるほど。
継続的に、
はいはい、
っていうのはありますね。
わかりました。
で、申し込む上ではインターネット上から登録して申し込んでいただくっていうのが簡単ですし、
はい、
でさらには紙のパンフレットの最後に申し込み書の紙がついてるんですね。
ついてましたね。
でそこに記入していただいたものをファックスないし郵送でここに書かれているその送り先のところに送っていただく。
インターネットちょっと難しいわって方もね、うん、はい、そういうふうにできたら安心ですね。で
可能です。
はい、はい、これ受講説明会もあるんですってね。
はい、
はい、
この7月28日、29日、31日とこの月末に3回にわたって受講説明会を行います。
はい、
で28日月曜日は高津市民館、うん、29日火曜日は浅尾市民館、
はい、
で31日木曜日は武蔵小杉 の先ほどの障害学習プラザ、
はい、
でここでいずれも10時半開始で受講説明会があります。
はい、
でもちろん参加は無料ですし、事前の申し込みも不要です。
はい、
でただ3回目の武蔵小杉である7月31日の会はオンラインの参加も可能で、その場合だけ要はアクセスするアドレスとかお送りしなきゃいけないので、ホームページからの事前の申し込みをしていただく形になります。
わかりました。ありがとうございます。はい、お問い合わせ先、お電話番号もあればお願いします。
はい、044-733-5590、 もう一度言いますね、
はい、
044-733-5590 へお電話ください。
はい、ありがとうございます。さあ、もうね、もっといろいろおすすめの講座とか聞きたかったところではあるんですが、
はい、
もう時間
1点だけいいですか。
どうぞ。
通常のよく巷にある、まあ、カルチャースクールみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい、
そういうところとね、比較していただくとね、圧倒的にこのなんだ、申し込みやすい値段設定。
あ、そうだ、価格聞いてなかった。受講料は
ほぼなんかね、3分の2とか半額ぐらいの感じですね、見た感じ。だから1講座2000円割るんですよ。
お
ー、1回90分1000円割るぐらい。
12回の講座で標準的なもので2万80円ほど、
はい、
うんうんうん、
ですので
気軽にね、
もうほんとね、お手軽で、あとこの先生のこの回だけ受けたいんだけどっていう単回講座って、1回だけのね、つまみ食いも実はできる。
そんなこともできる。あ、じゃあ本当に状況に、自分の興味に応じてね、はい、学ぶことができる。
はい、すごく柔軟に組まれてます。
ぜひ皆様、はい、まずはパンフレットをお手に取ってご覧になってみてください。きっと皆さんのね、学びたい意欲刺激してくれると思います。
はい、
さあ、それでは、お時間になってしまいましたので、島田さんのお話ここまでとさせていただきます。は
い、
本日のゲスト、認定 NPO 法人川崎市民アカデミー理事の島田久也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんのご受講お待ちしてます。
最後に、リクエスト曲紹介お願いします。
松田聖子さんの小麦色のマーメイド、
聞いてください。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
情報とかいろいろ出てくるならと思って。
そうなんです。ということでお話は続いておりますが、川崎ショータイム稼ぎスイッチオン、たくさんのお便りいただいておりますが、今日時間の都合で1点だけご紹介させてください。チャーリー宛にこのお便りどうぞ。
ゆうゆうのことを町の宝と言ってくれたチャーリー、あなたは町を輝かせてくれる人です。今後も期待してますよ、ゆうゆうの母より。
はい、ありがとうございました。
お母様にもお世話になった。
お世話になり、お互いにも、こちらこそいつもありがとうございました。ということで、バタバタと終了のご挨拶になってしまいます。皆様今日もお忙しいところ、最後まで聞いてくださりありがとうございました。ここまでのお相手はガブのゆうゆうと
DJ 恵子と
研修生ふわりでした。
はい、この番組は子どもたちの未来がより良くなるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りしました。 それでは最後にさようならで締めていきましょう。いきますよ、せーの、